はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
なんやかんや言うて、
はい、
あと2週間ですね、今年も。
ねえ、早いですね。
ね、いつもこんなこと言ってるもんね。早いですね。
早いですねって
早いですね、早いですね、がどんどんこう間が短くなってきてね。
やっぱり年取ると早くなっちゃうんですか？
あ、もうどんどん早いらしいですよ、
感覚としてね。
だってね、新しい経験が少ないからっていう理由らしいですよ。
そういう風に脳が、
そうそうそうそう、
していくんですね。
子供の頃ってなんかすごく全てが初体験で、すごく印象深いじゃないですか。
はい、
だから、時間が経つのもゆっくりというか、
早いですねって子供同士で会話してること聞かないもんね。
そうそうそうそう、大人ばっかりですね。年寄りばっかりでしょ。
そうそう、
だんだん年取るごとにこの言葉増えてくるしね。
ねえ、
だからもう大体同じようなことの繰り返しになってくると早く感じるみたいですよ、うん、どうも。
なるほどね、
ということでね、アンジュさんも、本年はこれでアンジュさん、
はい、
最終回ということで、
はい、
また、来年もよろしくお願いしたいんですが、
はい、
アンジュさんにとって2015年、
うん、
どんな感じでしたでしょうか？
も
う
めっちゃね、さっきもね、何があったかなって考えたんですけどね、
はいはい、
何も思い浮かばないんですけどね、まあ、
じゃあそれ
本当にね、日々毎日ね、目の前のことを、
なるほどなるほど、
ゼンマイ仕掛けみたいにね、やってるんだね、
うん、
お腹が空いたら食べてね。
そうやね、だからシンプルになってきたってことかな、
そういうことかな、プラスちょっと、忘れっぽいのも入ってね、もう、大変です。
高速で進んでるような感じですね、もう
本当に、
ね、
うん、
うん、そっかそっか。でもアンジュさんほら、名古屋女子会っていうのやってて、
はい、
この間もなんかちょっと話聞いたけど
ね、突然湧き上がってね、大阪とか東京とかね、ちょうど名古屋が真ん中だから、名古屋でやろうっていう話が湧き上がって、
なるほど、
私は やったと思ってね、方向音痴でいろいろ乗り継いでいけないタイプだもんね。
はいはいはい
よかったと思って。
それは、その浄化ワークをやっている仲間たちの集まりみたいなやつ。
そうだったんです、名古屋の人が6人、あと大阪とか東京とかね、遠いとこ秋田とか、
秋田県、はい、
集まって、それで中華料理屋さんで、
ほう、いいじゃない、なんかさ、この旅の仲間っていうか、ジョーカーワーカーというかさ、同じことやってる人たちって、なんか、普段そんな付き合ってないわけじゃないのに、なんかたまに会うと、なんか、はいはい、でもそんな、ブランクを感じさせないというか、
全然もう初対面同士ももちろんあったんだけどね、
はいはい、
本当にね、久しぶりのいとこにでも会ったような、
そんな感じやね。
ねえ、
身
内感覚ですよ、やっぱり。
身内感覚があるよね、
もう中さらけ出してるんでね、日記でね、みんなね、
なんか初対面だからってこう、緊張するっていうのもないしね、
全然ないですね。
あっけらかんとみんな楽しい、なんかすごい楽だっていうよね、皆さん
ね。えもうかけがえがない仲間がね、ここに入ってくるとできるんじゃないかなと、
そんな感じするよね、
で
皆さんもだんだん、じわじわ旅進んでいくじゃないですか。
はいはい、
ね、やっぱり停滞もするけど、途中でしんどいな、もうやめようかなと思う人もいると思う。僕もそうだったし、でもやっぱり自分から逃げることできへんし。
そうなんですよ、影みたいにね、もう一回これやめたとか、もうどんだけ思考して苦しくってね、でしんどいでしんどいしんどいって言ってる自分が嫌だって、もうぐるぐるぐるぐるはまってもね、
そうそうそうそう、
やめたいってできないんだよね。
そうやね。で、まあ道具はさ、もちろん関連浄化だけじゃない座禅もあるし、
はい、
他にも瞑想、いろんなものがある、なんとか、カウンセリングもあるし、
はい、
いろんなものがあるけど、やっぱり何か一つね、あ、これだと思ったことをやり続ける。
あ、そうですね、
これね、やっぱりなんだかんだ言うてそれかなと、ちょっとその素直さと実行力っていうかな。
あ、そうですね、
これさえあればどうにでもなるよね。
やっぱりね、この間リアルに会った人たちはそこが共通してるんですよ、
はいはい、
まあよく言うと素直さ実行力なんだけど、ちょっとバカみたいなね。
そうそう、そう、バカっていうのは考えずにまずやるってことやね。
そうそうそう、
バカになれる人っていうのはどんな道でも早い、
そう、フットワークがいいしね、これやってみようか、うん、あの中華料理屋さんいつまでも入れないもんだから次どこ行こうかってなって、うん、それでカラオケ屋さん行ったんですね、
はいはい、
で歌うわけじゃなくって、うん、もう10人が座れるっていうとそこになって、
なるほど、
でみんなでバイバイ喋りながら、
うん
うん、でそういえばアンジュさん太極拳やってるよねって教えてって言うから、いいよいいよって言ってね、みんなで太極拳したりね、
はいはい、中華料理屋で、
うん、そう、あのカラオケ屋さんで、
まあ、カラオケ屋さんでね、
うん、
なるほど、
もうすごい変な光景で、
うん、
である人なんかもうすごいから、これ座禅もいいけど動きながらってすごいって初めてやったのに、うん、もうすぐハマってくれてね、
うん、
うん、筋がいいというか、
うん、
まあ着眼点がそういうとこなんですね、みんなね、
そうやね、だから、うん、なんだろうな、釣りでもそうなんですけど、僕ルアーや始めたまだ半年経ってないんですけど、
はい、
ルアーなんて無数にあるんですよ、
ええ、
うん、ルアーっていうのは魚を釣るための疑似餌みたいなもんでね、
うん
うん、形もある、重さもある、カラーもある、
うん、
そんなん言うたらね、ほんと無数にまあ販売されてて、うん、何千っていうのはあるんだけども、
はい、
これだと思ったルアーはまずこう投げ続ける、
あーそっかそっか、
うん、いろんなところ行ってそれ投げ続ける、
うん、
そしたらね必ず釣れるんですよ、
うん、あ、いろいろやるからね、
そう、ただその何千たるルアーを、みんながこういいって言ってるからって言って、みんな、うん、みんないいって言うんですよ、
うん、
自分が釣れたルアーはね、
あー、そうですよね、うん、これがいいと、
そう、それをね、あのブログとかいろんなところに書くから、
うんうん、
そんなん集めていっても、
うん、
もう投げれるって、竿につけれるルアーは1個しかないんで、
そうそう、この投げてるルアーしかないですもんね、
そう、道具箱に何千というルアー集めたところで魚は釣れないんですよね、
うん、
うん、だから、
ね、魚が釣りたかったらね、
そう、1個や、これって決めたらね、それを投げ続ける、
その1個に出会えるっていうのはすごいですね、まず、
そうやね、だからね、
うん、
それができるのがバカなんですよ、
あ、そうかそうか、
うん、だからね、バカ、どんな道でもバカになってやり続け、この包丁やと思ったらその包丁を握り続ける、
うんうん
うん、その包丁を持つ前にお前はまず皿洗いやって皿洗いをやり続ける、何のためにとかそんなのもういらないんですよ、
本当本当、
それがね、素直にできる人っていうのは、
うん、
時間かかっても大丈夫、
うん
まっすぐ行くから、
うん、目的を忘れずに、
そうそうそう、
バカになってやるとね、
そうそうそう、
本当にその勝手に導いていかれるっていうか、武術でね、そういえばね、
うん、
太極拳ってすごいゆっくりなんです、
はいはい、
で太極拳は武術からできた機構なんですけど、
うん、
相手より早く動くと追従されてしまうから、
うん、
こう手の内が分かってしまうから負けちゃうんですね、
はいはい、
で武術なんでやっぱり勝つっていうことを、まあ、自分の力、うん、勝力な自分が力を発揮しようっていうふうに目的を持つと、
う
ん、まずゆっくりなんです、
うん、
それで目的を持って相手に、なんていうのかな、合わせていく、要は目の前のことをただやっていくっていうことで ねちゃんとね、うん、勝てるんです、
そうやね、
うん、
だからね、
それと一緒かなって、
結局のただやれる人っていうものが、
うん、
もうそれが結果なんですよね、
そうですね、
ただやるためにやるわけであって、でこの辺がちょっと伝わりにくいかもしれないけども、うん、それをやれること自体がもうすごいことなんですよ、うん、
ねえ、
うん、
でこの自分に決着つけたいって思ってる人たち、
うん、
ねえ、いくら、まあ、このまんまの自分が願望を達成、どんな願望を達成してもね、やっぱりないって言うじゃないですか、うん、満足は、
あ、満たされることはない、
そうそう、苦しみがなくなるってことはない、はいはい、でも本当になくならない幸せ、苦しまないところがあるとしたら、
うん、
何億円もらったってこっちのがいいって思う人たちがいるんですね、ちゃんと、で苦しいからやるっていうのももちろんあるけれども、
うん、はい、
なんかそこに着眼点を置いて、
うん、
それでやっていく、でそこがないとね、
はいはい、
ただ従ってくっていう風になっちゃうと服従みたいになるんですね、
ほうほうほう、
そうか、こうやってやれって言ったからやるんかって、ただやるっていうよりもなんかやらされてるっていうか、でできなかったらすいません今日浄化できませんでしたみたいな感じになるじゃないですか、
はい、うん、そうやね、
うん、だからやっぱりその大きな目的を持って目的を忘れて今やるっていうのが今考えればねポイントだったかなって、
大きな目的っていうのはどんな目的でした、うん、
やっぱりね、うん、あの願望達成を超えた、はい、自分を超えていくってことかな。
自分を超える、
うん、究極の自己理解って私は最近ピンときちゃったんですけど、
はいはい、
うん、足立さんよく本当の自分っていうのは自我を削り取った時にあるものだって、
うん
うん、でそこを見るためには、
はい、
自分って何なんだ、自分は何で苦しんでるんだっていう、自分外のあいつが悪いんじゃなくって自分を見てけって言うでしょ、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うんうんうん、まあ、そういうことをコツコツコツコツね、自分自分って思って削り取っていくと、
うん、
まあ、ピーラーみたいに玉ねぎの皮剥くみたいにね、
はいはい、
うんうん、どんどん剥いていくとこうスペースになっちゃう、本質にを体験できちゃうっていうのかな、
うんうんうん、そうやね、
感じですかね、うん、
そうやね、結局、そうそうそう、まあ、僕の場合は何のために生きてるんやと、
うん
うん、っていう大疑問、
はい、
これがずっとついて回ってきてて、
うん
うん、何のために生きてるのかが分かれば、
うん、
あ、この苦しみにも耐えられるんじゃないかみたいなね、
うん
うん、そういうことでやってたんですけども、うん、で結局最終的には何のためにというのも最終的にはない、
うん
うん、あのなか
っ、ね、
なかったんですよ、
うん
うん、人生に意味も目的もなかった、
うん、
ということが自分の中でですよ、
はい、
うん、はっきり分かった時に全てから解放されたと、
はあ、そうですね、
うん、これで終わっちゃうんですね、
うん
うん、だからね、これを決着って呼んでるんだけども、最終的に決着をつけるにはやっぱり自分は一体何者なのかと、はい、
うん
うん、いうのことをやっぱりどうしても、対峙しなきゃいけない、
はい、
うん、なんか快楽を得たり安心を得たり、
うん、
そういうことでは代替できないことなんだよね、
はい、
うん、だからね最終的にはそこに行き着く、
うん、
死というものにも行き着くじゃないですか、
死、はい、
うん、皆さん漏れなく死ぬわけでね、
そうですね、
うん、100年後に誰一人残っていないんで、
うん
うん、なぜ生きてなぜ死ぬのか、
はい、
うん、ということはやっぱり最終的にこの人生の苦しみの源泉にあるんでね、
うんうんうんうん、
そこを突破していくと、
うん
うん、いうことをぜひ行きたいっていう人はですね、
行きたい、
うん、この旅をね
、はい、
バカになって、
うん、
やっていただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあアンジュさん最終回、
はい、
もちろん今年の最終回でまた来年1月また初旬から
はい
していただきたい、なんか来年、
うん、
早々にアンジュがやらかすんじゃないかという話を聞いておりましてですねまた1月多分1回目の、お気楽チャンネル、
はい、
お聞き逃しのないように、
はい、
ということでよろしいでしょうか。
お楽しみに、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M 子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、主人はほとんど毎日酔っ払って帰ってきます。誰と飲んでいるのと聞くと、いつも仕事の付き合いだの一点張りです。でも最近おかしなことがあります。それはお風呂場にスマホを持っていくことです。絶対何か隠しているはずです。今度酔っ払って寝ている時に スマホを覗いてみようと思います。でも何が出てくるかと何が出てくるかとても怖いです。こんな時はどんな観念を浄化したらいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。なんか笑いながら読んでなんか目に浮かぶよね。
そうそう、目に浮かんじゃって、
なんか分かりやすい旦那さんやなっていうね、
可愛いよね
旦那これはあかんよって俺もこれ読んでて思ったけど、うん、まあね、皆さんも興味深い話かと思うんですが、
はい、
僕ね、座右の銘がありましてですね、
うん、
それはね、知らぬが仏。
なるほど。
ずっとこれ変わらずあるんですけども、
うん、
ちょうど秋のセミナーで、
はい、
猫は苦しむが、
うん、
苦悩をしないというね、 話をちょっとした
ね。
ね、あの僕もこれ人から聞いた話なんですけど、
うん、
ね、猫業界だって、
うん、
それなりに大変じゃないですか。多分
そうだと思いますよ。
ね、いや、その苦しんでないなんてそのことないと思うんですよ。
うん、
ね、嬉しい時もあれば、
そうそう、ね、
苦しい時もある。
うん、
でも猫は人間のように苦悩をすることはない。
うーん、
ね、なぜ自分は未経猫なんだろうとかね飼い主は、俺のこと嫌ってんじゃないかとか、ね、あとどれぐらい生きられるんだろうとかね、
うんうん、
あだこうだ考えてもがき苦しむってことがないじゃないですか、
うん
うん、今この瞬間が一体どうなんだということで生きてるわけですよね、猫だって、
そうですね、
ね、過去がどうだったとか、
うん、一瞬嫉妬する猫もいるけどね、
うん、今
っていう猫いるけどね、うん、そうそう、それも今で、うん、
だから頭の中で、いろいろ妄想して嫉妬してるわけじゃないでしょ、
じゃなくてね
、うん、今飼い主があの猫を構ってるから嫉妬するわけでしょ、
そうなんです
よ、ね、うん、そういうこと、そういうこと、うん、だから今どうなんだでしょ、うん、だから過去どうだった、未来がどうなるんだとかね、
うん、どうせまたとか思わないもんね、猫はね、
そうそうそうそう、いろいろ想像したり妄想したりして苦しんでいるのは、まあ人間だけなんじゃないかと、
はい、
まあ、ゴリラとかね、
はい、
オラウーターとかもそうかもしれないですけど、まあ代表的なのは人間ですよね、
そうです ね
要するにこの思考が苦しみを作っているわけで、
うん、
逆に言うと考えなければ苦悩することもない、
はい、
でもこの話はもう耳にタコできるぐらい聞いてる、
うん、
はずなんです、
よく、ね、うん、考えたくないっていうの聞きますね、苦しい人たちのね、言葉として考えたくないって、でも出てきちゃうんですね、
その通り
人たちって、
ね、そうなんですよ、だから、うんうん、皆さんね、この頭で分かってるんですよ、もう、
うん、
お気楽とかコラムとかいろいろもう何回もこんな話してますから、
そうそうそ
う、うん、もうあることないこと考えてね、
うん、
不安や恐怖を感じて、うん、一体どうしたらいいんですかって相談して来られるんですけども、
はい、
もう回答はいつも同じで、
うん、はい、
ね、考えなければいい、
うん、
ね、とは言っても今アンジュさん言うたけども、
はい、
本人が考えてるわけじゃないじゃないですか、
そうなの、そうなの、
ね、思考は勝手にあっちからやってくる、
ね、まさか自分が考えてないなんて思わなかったですもんね、
そうそうそう、
うん、
もし自分が考えてなかったら、今さっきアンジュさん言うたけど考えたくないってその人が言うんであれば、
うん、
考えないという選択できるじゃないですか、
できるわけ、できないんだもん、
う
ん、
そう、できないのは自分が考えてるわけじゃないからですよね、
そういうことですよね、
そうそうそうそう、
うん、
でね、我々はその思考に気づいてる意識、
はい、
本質はね、
うん、
ですからやってきた思考や感情にパッと気づけば、
はい、
そこでねスパッと切れるんですよ、
うん、
本来は、
はい、
でもいつの間にか思考に巻き込まれて感情の波にドーンって持っていかれちゃう、
うん、ほんとほんと
ですよね、
ええ、
うん、で、まあ人生上昇軸では音禅っていうのをお勧めしております、
うん、はい、
ね、音禅をライフワークにすると、
うん、
その無思考、
はい、
ね、心と体が一つになっている状態を感覚的に理解できるんで、
うん、
普段から思考に気づきやすくなってくるんですね、
はい、
もちろんあの座禅でも瞑想でもいいし、
うん、
まあ、吉さんが教えてるブレスコントロール、
はいはい、
でも全然あのおすすめなんですけども、
あ、そうですね、
うん、だからもう一つおすすめしているのが、うん、本日先ほど言いました知らぬが仏、
うん、
ね、それはなぜかというと、このそもそもなぜ思考や感情がやってくるのかと、
はい、
いうことなんですけども、結局のところ何かを知ってるからなんですよ、
うん、
何にも知らないと、
うん、
わしゃ何にも知りませんと、
うん、苦しみようがないね、
そうでしょ、
うん、
思考しようがないんですよ、
はい、
何も知らないから、
うん、
思考の種がない、
うん、
ね、でもほらいろんな情報が脳に記憶されてて、
うん、
我々はね、
はい、
その情報が思考を動かす原動力になって勝手に思考は 動いてるんですね、
うんうんうん
うん、
そっち解決した方がいいね、
その通りなんです、
うん、スマホ見て安心するよりね、
そういうこと、そういうこと、
うん、
だからね、そもそも火種がなければ、
うん、
火は起こらない、
うん、
火だけでは存在できないんですよ、
うんうん、あ、そうですね、火種がね、
燃えるものがあるから、
うん、
火事になるんでしょ、
はい、
燃えるものが全くなかったら火事なんか起こらないじゃないですか、
うん、
だから知らなければ知らないほど、
うん、
心安らかなんですよ、
うん、
確かに、これ間違いがない、
はい、
でも人間って滑稽な生き物ですよね、
うんうん
うん、分かってるんですよ、理屈では、
怖いもの見たさというかね。
そうそうそう、例えば元彼のフェイスブックを開いてね、
うん、うん、
新しい彼女ができたのを知ってね、
うん、
嫉妬で怒り狂うとかね、
ね、嫌な気持ちになっちゃうよね。
わざわざですよ、
うん、
元彼のフェイスブック見るんです毎日ね。
ね、
ね、なとかその例えば霊能者のブログを見てね、大地震が起こる予言を知ってね、
うんうん、
不安で眠れなくなったと、これ本当聞きますからね、
うん、
だからね、わざわざ苦しみの種を自分で欲しがってる、
うん、でもね、そうですね、うんうん、
でもね、自我が欲しがってるのは本当は安心なんですよ。
そうそうそうだと思いますよ、
うん、でもね、その安心の裏側には、
うん、
必ずですよ、
うん、
不安がひっついている、
ひっついてる、ひっついてる、
厳密に言うと、
うん、
まず不安があるんですよ。
はい、先に。
そう、でもその不安っていうのは思考が作り出した不安。
ああ、そっかそっか、
うん、で、思考が不安を作り出して、
うん、
そこで安心したいという欲求が生まれ、
うん、
その欲求を満たすために知りたがるんです。ですから元彼のフェイスブックを覗くのは、
うん、
不幸であってほしいんですよ。
ああ、なるほどね。
だって自分幸せじゃないから、
うん、
まだ新しい彼氏できてないし、
うん、
だからお前もそうあるべきだ、
うん、
という自我が考える、
うん、
じゃなきゃ嫉妬で怒り狂うなんてならないじゃないですか、
うん、
そもそも自分幸せだと思ってんやったらそんな元彼のフェイスブック見ます
ね。
だって興味ないでしょ、もう、
うん、頭にも浮かばないと思います。
ほんで逆に、ああ彼女できた、あ、よかったね、あなたもよかったねってならないですか、
うん、
自分がね幸せだと思ってんじゃん。
自分が幸せならね、そうだね、
そうそうそうそう、うん、でね、今回の M 子さんの場合も、
はい、
多分この不安だ、安心したいということだと思うんですよ、
うん、
スマホ見るっていうのはね、
うんうんうん、
でもね、この根っこにあるのが、
はい、不安、
浮気をしてるんじゃないか、
うん、
そう、不安、
それは不安だ、うん、
ね、っていう思考ですから、
うん、
結局のところやっていることは、
うん、
浮気の証拠探しになるんですね。
うんうんうん、ほれみやーってなるんだよね、名古屋弁で言うとね。
これみやーでしょ、
うん、
ね、ですから、これかあれか、これは疑わしいぞっていう感じでスマホを見るわけですから、
うん、
まずおそらくですよ、
うん、
その疑わしき情報っていうのは見つかると思います、
うん、まず見つかると思います。
そういう目で見てますから。
そうかそうか、
うん、だからほら、やっぱり私の直感は正しかったと、
うん、証明してっちゃうんだね、そうやって、
そういうことになるんですね、
うん、
でも結局苦しむのは自分の正しさを証明したところで、
うん、
苦しいのは自分じゃないですか、
うん
うん、でもね、たとえその日に、いえいえ、うちの旦那は白でしたと、
うん
うん、今日見たところ、
はい、
疑わしい情報は見つかりませんでしたよと、
うん、
って言ったとしても、
うん、
不安がなくなったわけじゃないんですよ。
そうだよね、これは良かったけど、あれはどうだろうって今度なるもんね。
そう、今日はたまたまなかったんですよ。
うん、
だからこれからも旦那のスマホを覗くのは習慣になるはずなんです。
そうか、
チェックチェック、
うん、ずっと安心し続けないといけないん
だ
ね。
そうなんだって、だって風呂場に持ってい
くんだ、
あとは風呂場持っていくんだもん、だって、
うん、
また見るじゃないですか、
うん、
だからね、いつか証拠を探り当てるっていうか、
うんうん、
探し当てるっていうか、
うん、
結局出会うんですよ。
出会うんですね。だってそんなのに、
だってずっと見るわけですから、うん、見つかるまで見るわけですから、
うん
うん、見つかるんですね。
最終ゴールが見つけるだもんね。
そうなんですよ、うん、私が正しかったっていう最終ゴールに突入してい
くわけですね、うん、あ、そうそうそう、うん
うん、ですからね、何かを知ることで安心できるということは、
はい、
もう必ず不安が根っこにあります。
はい、
その不安の根っこっていうのは何を知っても抜けないんですね。
うん、
一時的に不安っていうのを忘れるだけ、
うん、
ああ私の勘違いだったなと、
うんうんうん、
あ、よかったわ、
うん、
でもね、また旦那風呂場に持っていきますよ、
うん、
また不安ですよ。
そうですよね、うん、
それを繰り返していく、
うん、
じゃあ一体どうすればいいんだよと、
どうすればいいの
っていうふうになるわけなんですけども、
なるなる、
うん、もし安らかに行きたいなって思ってるんであれば、
はい、
外の世界ではなくてですよ、
ええ、
不安を作り出しているのは自分の思考なんだと、
う
ん、
そうだそうだ、
うん、ここにね、
今どうしていいのかわからなくなって、
スポットライトをね、当てる、
うん、
外じゃなくて自分の心に当てるってことですね、うん、
はい、
で以前ほらシンキングウォッチっていうのをお勧めしましたけども、
はい、
ね、不安や恐れ、
うん、
悲しみや怒りなどの不快な感情がやってきた時にですね、
うん、
できるだけ早くですよ、
はい、
その直前の思考を観察してみる、
うん、
これをね習慣にしてみてください、
はい、
ね、おかしい、 なぜスマホを持って風呂に行ったんだろう、
うん、
そうだそうだ、うん、きっと浮気してるに違いない、
うんうんうん、
というような思いがやってくる、
うん、
で、続いて不安怒り悲しみなどの感情がやってくると、
うん
ね、その感情がスマホを覗くという行動の原動力になる、
うんうんうん、
この流れがあるじゃないですか、
うん
ね、ですから思考感情感覚っていうのは勝手にやってくるお客さん、
うん、
いいですか、
はい、
客なんですね、
うん、
ですからお客さんが次から次へとやってくるので、
はい、
これに気づかないと、
うん、
巻き込まれ振り回され、
うん、
ついつい感情的に行動してしまう、
はい、
私もなんやかんや言うてパニック発作まで行った人間ですから、
うんうんうん、
こんなこと全く気づかないわけですよ。
そうですよね、
うん、だって当時は思考イコール自分、
うん、
感情イコール自分、
うんうんうん、
だからもう完全にお客さんの言いなりですよね。
言いなり言いなり、もう
お客さんが苦しいって言ったら、そうそう、苦しみ苦しいってやっていかなきゃいけないし、
そうなのよ、
そうそうそうそう、だからね、お父さんやシンキングウォッチをライフワークにしていただければ、
うん、
やってくるお客さんを眺める視点というのが、
うん、
だんだんだんだん高くなってきます。
そうですね、高いっていうのか、あ、そう、最初低いのよね。
そうそう、見渡しが良くなってくるっていうことですね、
うんうんうんうん、
ですから、僕もあの今はこんなこと言ってますけど、ね、以前はもう津波のような感情がやってきてね、
うん、
その波に沖まで持っていかれておりましたが、
はい、
今ももちろんやってくるんですけども、
うん、
今ではこの足元をちょろっと濡らす程度、
はい、ちょろっと、
うん、さざ波、
うん
うん、ちゃんと濡らしてはくれるんだけども、スッと濡らして引いていくみたいな、
うんうん、
ですからその巻き込まれて持っていかれるようなもうエネルギーがないんですね。
なるほどなるほど、
そうそうそう、ですからね、今回ご質問いただいた M さん、
はい、
ね、浮気をしているご主人は、
うん、
目の前ではなくて、
うん、
自分の頭の中にいるんだ、
うんうん、
ということがね、
はい、
もうね、これ感覚的にはっきりしてくると、
うん、
今より落ち着いて行動できるようになる、
うん、
はずなんですよ、
はい、
うん、今はもう浮気してる主人が目の前にいるんでね、
うん、そういう時こそチャンスだよね。苦しいもん、
そうそうそうそう、
でやり方さえ知ったらね、
そうそうそうそう、
ご主人をコントロールするのではなくて自分を見る、うんう
ん、そう、そのスマホを見るんではなくて自分を見るんだよ、
う
ん、
そう、自分を見る、
そうそうそうそうそうそう、
自分の思考を見る、
そうそうそうそう、スマホ見ちゃダメです、
そう、
うん、あの自分の今頭の中を見る、やってくるお客さんを眺め見る、
はい、
ね、だって今やネット社会ですから、
うん、
もう知ろうと思えば、
うん、
もう何でも簡単に情報が手に入る時代じゃないですか。
そうですね、
ね、もちろんめちゃくちゃものすごく便利になったわけなんですけども、
うん、
同時にね、
うん、
知らない方が良かった、
本当本当、
という情報もね
入ってくるね、
どんどん入ってくるんですよ、
うん、
もういろんな、事件とかありますけど、 LINE だったりね、
はい、
なんか Twitter だったり、
うん、
ね、そういうちょっとした情報だったりするじゃないですか、
はい、
それがきっかけでもう、
うんうん、
カッと感情的になるとか、
そうそうそう、うん、
だからね、便利なようで、まあ、もろ刃の剣というかな、
うんうん
うん、ちょっと危ない部分も増えてきてるんでね、
うん
うん、ですからね、知らぬが仏、
うん、
ね、知らなければ知らないほど安らかに生きることができますので、
はい、
ね、皆さんもぜひこの座右の銘に、
はい、
本日から知るべき情報もありますよ。
そうですね、
うん、でも、こういう感情的に起こす行動っていうのはまず間違いなく面倒、
うん、
くさいことになります。
そうです、
もっともっと炎上します、
うん
うん、ですからね、火種がちっちゃいうちに、火がちっちゃいうちに、はい、スマホではなくて自分の心を眺め見ていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。